皆様こんにちは。本日5番のキャスターは、
こんにちは、鎌田新一と
進行浜田節子でお送りします。よろしくお願いいたします。また後ほど杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーがありますが、本日はこの時間から元衆議院議員国策投資家の杉村太蔵さんにご参加いただきます。太蔵さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
今日はちょっと盛りだくさんになりますから、よろしくお願いします。
楽しみにしてますんでね。
いろいろお話を伺いたいところがたくさんございますが、はい、さて前場から振り返っていただきますけれども、
上げましたね。
そうですね、反発で、ね、
あのトランプ大統領の議会での演説を控えているという状況ですけれども、はい、昨日からの動きだとやっぱりこのニューヨークダウが12日間続けて上げたっていうのは、12日間っていうのは11日だったのが12日に伸びただけですからね、そんなニュースでも何でもないとは思います。ただあの金利ですよね、
はい、
金利がこの10年債の利回りで 0.05% 上昇した。債券が売られて金利が上昇した。それでその背景にトランプ大統領が、これ会見があったんですよね、トランプ大統領。それであのインフラ投資やあるいは国防費拡大、国防費拡大についての、考え方が示された。これ朝のニュースだとね、どのメディアも、トランプ大統領の国防費拡大については非常にもうあの最初の方に取り上げるというような、これは日本にとっても非常に重要なニュースになりますからね、
はい、
まあ、このあたりで、アメリカがお金を出すぞというようなことに絡めて、金利が上がってドルが上がってという形ですから、まあ、日本株にとってみると悪くない環境になったので、昨日下げた部分今日戻してるというような、そんな動きなんですけどね、
はい、
どうですかね、これはね、じゃあもうこっから太蔵さんにねお伺いしたいなと思うんですけど、太蔵さん、太蔵さん、
はい、
昨日日経平均が 18,995円っていう値段が一時安値であったんですよ、
はは、
19,000 円を5円ほど下回ったっていうのが昨日一時的にあったんですよ、
うんうんうん、
で今は 19,200円超えるということで、うんうん、19,000円割ったのほんの一瞬だったんですよ。
なるほどね。
どうですか太蔵さん、こっから19,000円割れは買いたい買いたい買いたいぞという投資家の声っていうのは聞こえてきてますかね。
どう
聞こえてきてますかね、わかんないです。これちょっとなかなか難しい質問ですけどね。まあ今の、まあ、僕のですよ、うん、日経平均の目標株価って、ええ、まあ2万円ですよ。
2万円、
ええ、
目標株価2万円、
まあ、一つ2万円っていうのが、うん、まあ大きな目標になってくるねと、うん、でそれまでにあとまあ、せいぜい800円とか、うん、まあ、1000円のところまで来てますね、うん、そうするとだいぶその目標株価に近づいてる状態であるのは間違いないですよね、
はい、
今の状況でいくと、はい、だから非常にそういう意味では考えなきゃいけないのは、うん、じゃあこの目標株価を一旦もう終了して、うん、じゃあターゲットプライスを変更するかと、
はい、
2万2000円とか、うん、2万5000円だという形で、
いいですね、
うん、変更できるかどうかといったら、なかなかまだね、
うん、
その材料が現時点では見当たらないっていうのが私の、見立てで、
なるほど、
もうちょっと様子を見ないとわからないよねと、うん、場合によってはこれからいろんなことが起きる中で、うん、もう少し安いところで買える環境も出てくるんじゃないかというのはね、結構多くの投資家が思ってるところなのかなって、私も全く同感でしてね、
うん、
で特にね今日はもう国策投資家と久々にねちょっといろいろお話したいなと思ってるのはね、あ、まあもう皆さんも朝からずっと言われてますけどね、うんうん、大統領 あのアメリカのトランプさん の、あの議会の演説が、
う
ん、今日というか、
そうですね、
日本時間で明日か、
はい、明日3月1日の11時頃ということになりますが、そのあたりもね、うん、この後太蔵さんにたっぷり伺いたいと思いますけれども、はい、今日ですね、実は太蔵さん、ご意見伺いますのコーナーでは、はい、皆さんに2月の投資成果はいかがでしたか、うん、っていうことを聞いてるんですよ。もう月末比較でこの1ヶ月大きな変動あまりなかったということで、
これで利益出してる人はなかなかですね、は
い、
アメリカの株はよく上がってましたけどね、
はい、
日本の株はあんまり上がらなかったですね、これね。
そうなんですよ ね、
1月の末って19,041円、
うん、
あ、でも19,041円が1月の末だと、
はい、
今の値段ってそこから150円ぐらい上がってるじゃないですか、
うん、ね、そうですね、今の段階だと
ちょっとだけ
ぐらい上がってるじゃん。
1% も
これを上がってると言っていいのかどうなのか、
横ばいだったの、この
為替ほぼ変わらずですもんね、150円台後半で
したね、横ばいだったのね、
変な話でも、
う
ん、国策投資家としては、うん、日本政府のが何を考えてるか、
うん、
これはとても重要にしてるわけですよ。で日本政府は今のこの為替水準とこの株価ってものすごく適温というか
居心地がいい、
極めてもこんなにありがたいことはない、うんうん、これもう変な一つの理想な状態であるんじゃないかなっていうのは気がしますけどね。
太蔵さんとしては居心地がいいとおっしゃっている日ですけれども、皆さんにとってこの2月の投資成果いかがでしたでしょうか。ぜひですね、ご意見伺いますのコーナーのところにポチッと投票いただきまして、ご意見をいただけましたら幸いです。取引時間中ではありますが皆様からのご意見をお待ちしております。
お願いします。
ここからはマーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう投資って楽しいねのコーナーです。改めまして杉村太蔵さんです。よろしくお願いいたします。
失礼いたしました。
なかなかようやく進行になって
きました。伺いたいことたくさんあります。
やっぱり外からアメリカの方から聞きましょうか。
そうですね、やっぱり皆さん言ってますけども、その先ほどインフラ投資やっていくよと、それから大減税やるよと、本当にこのことを2点盛り込むのかどうなのか、まずこれが第一注目ポイント。それからもう一つは TPP やめたと、でこれは分かりましたと。じゃあ日本にとって、また諸外国世界にとって、アメリカは FTA をどういうふうにやっていこうとするのかと、 FTA やりたいっていうのはなんとなく伝わってきますよと。じゃあ大統領として日本との FTA をどういう形でやっていこうとするのかっていう、ここがですね、この一番そのこの間安倍さんがゴルフ行きましたね、
はいはい、
ゴルフ首脳会談にアメリカ行きましたねその時に何かこうトランプさんの意思がですね、少しでも分かればですね、それ投資判断の材料になるなと思ったんですけど、それが全くなかったと。でこの議会演説で対日本との FTA のトランプさんの考え方が示されるかどうか、これはまあもう一つ注目と。でごめんなさい、最後になって最大の注目がですね、トランプ大統領の演説を聞く時の議会の姿勢ですね、これがどういう表情でみんな聞くのか、少なくてもですね史上最低の支持率の大統領の初回演説ですね。でアメリカの議会も2年後選挙がありますと。でこれね、東京都議会議員選挙なんかの今の状況を見ても分かる通り、強いリーダーがいると、じゃあ小池都知事の支持率がすごい高いと、じゃあもうみんなもう急に都民ファーストになるわけですね、
はい、
みんな小池支持になるわけですね。そうするともう選挙ではもういかに自分が小池に近いかと、小池都知事に近いかっていうアピール合戦になっちゃう。これね、どこの選挙もそんなもんです。で逆に言えば弱いリーダーになると、いかにこの人と私は違うかっていう選挙になります。でこれから2年間かけてこのトランプさんに近づいた方が自分の選挙にとって有利なのか、それともトランプさんから離れた方が自分にとって有利なのか、この第1回目の演説の皆さんの顔を見るとね、なんとなくその政治家のこのキャリア のあれで直感的に、これは大統領演説の時に立って拍手すると有権者の票を下げるのか、それとも何言ってんだこの野郎と言った方が票が増えるのか、これリアルなね、アメリカのね今の状況分かると思うんですよね。だから僕は大統領が演説してるその顔よりも、大統領の演説を聞く議会の人たちの顔、これを見てね、トランプさんの政策実行力、実現可能性、これをね見極めたいなと思いますね。もしなんか何言ってんだってなったら、そうそうね、何かイスラム7カ国から入国禁止だと言っても裁判所はひっくり返します。何かやろうと、議会承認得ようと、でも議会と常に対立します。そうするとトランプさん何言ってもあんまりこう実行力がないということになるんではないか、その辺ちょっと見極めたいなと思いますね。よくその辺を見た
い。やっぱりね、これ政治の内側にいた太蔵さんだからこそ出てきた言葉ですね。これ聞いた人ね、今日ラジオ日経聞いててすごい得した。
本当ですね、
ここまでの話じゃないです
けど
ね
新しい見方っていうものも、これでなんか、支持率、トランプ支持率、議員によるトランプ支持率、それで法律出すのっていうのはこれ議員じゃないですか、国会議員ですよね、それで法律出すのは国会議員だから、国会議員が動かなきゃ法律ってできないわけですよね。これアメリカっていうのはこれ、結局大統領令しかできないわけですよね。だからそれ考えたら、今の太蔵さんの言われたような見方をこのトランプ以外の議場に向けてみる、これすごいいい話ですね。
だから世論調査の数字いろいろ出ますけどね、その数字よりも議会の反応の方がリアルなアメリカの世論を あの手に取って分かるんじゃないかなって気がしますね。
トランプのために汗をかこう、法律を出して後押ししてやろうっていうような気持ちが、議会から出てくるかどうかっていうのがこれ大切なポイントになってくるわけですね。これ
がね、まず そこが、うん、あの注目のポイントですね、
はい、リスナーの方からご質問で、はい、ラジオネーム粉まずさんからいただきました、はいはい、アメリカ新政権の出てきそうな政策で注目されている分野があったら教えてください。
やはり日本との FTA をどう考えるか、これ実は先週 JA 久留米と JA 京都回ってきました、
はい、
そうするとやっぱり TPP よりもこの FTA でかなり不平等なことを言ってくるんじゃないかと、無理なことを言ってくるんじゃないかって農家の方々相当心配されてましてね、ただ僕言ったんですよ講演で、いやでもねと、 TPP も出だしからじゃあちょっとやってみようかってからもう3年4年かかったと、でようやくまとまったらオバマさんが終わっちゃったと、でトランプさんが誕生したと、で今度 FTA なんて仮に不平等なこと言ってきたらこれ日本も負けてないと、相当長く交渉の時間かかると、じゃあようやくまとまりそうな頃には 3,4 年経っちゃって、その頃にはトランプさん終わってんじゃないかと、そうすると結局何も変わらないと
時間だけ
が時間だけがロスするという感だから、ひょ一番今可能性が高いのは現状がずっと続くっていうものが一番僕は可能性が高いなって気がします、
うん、今年の夏に何か新しいルールができるとかそういう話じゃないわけですね。そういう話は全然ないわけですね。
まあ、まずない、うん、まずない、僕はそう思いますね、うん
なるほど、そういうことですね、また国内に目を向けていきたいと思いますけれども、
国内ですよ太蔵さん、国策投資家としてやはりあの与党、政権与党の支持率、これが高いか低いかっていうのを投資に対しては重要な要素に挙げてましたよね、はいはいはいはい、で実際今高いです、
はい、
でこれからも高い状況になるのかどうか、今総理大臣に問題が浮上してますよね、これね。
いやこれ例の大阪 の森友学園問題ですか、
はい、
これはね最初朝日新聞かどっかがこうちょっとニュースとして書きましてね、本当にもうちっちゃなちっちゃな火種でしたけどね、だいぶ大きくなりましてね、まあちょっとどうなるか分かりませんけど、この案件で、その私の現時点ではそのじゃあ安倍政権が退陣するかと言ったらちょっとそういう話ではないんでしょうけども、ちょっとやっぱりあまりにも印象が悪すぎますね。
そうですね、リスナーの方もすごく懸念されてまして、ラジオネームヒロさんも、その国有地の売却問題、安倍政権非常に心配、何かあれば株が大暴落しそうですが、太蔵さんご意見を教えてください。また USA ジャイアン&ジャパンのび太さんからいただいてますけれども、安倍政権も逆風のセンテンススプリング法が発射されてますが、安倍政権は撃沈されず大丈夫なんでしょうかという、
いや現時点じゃ安倍さんがこの土地問題に絡んでるとか、この学園にねの教育方針について何かああでもないこうでもない、総理自身がですね何かこう関わってるっていうことではないようなので、まあそれほど私自身は心配してないんですけどね。ただねやっぱり昭恵夫人の名誉校長っていうのはさすがに僕はひっくり返りましたね、あれは。いやだからこれは余計な話ですけどね、実は安倍さんって週末お休みのがあっても結構ゴルフ行ったり、結構アクティブに活動される方なんです、
はい、
で今週金曜日からプレミアムフライデーになりましたからね、
はい、
だからプレミアムフライデーっていうのはね午後3時からもう仕事を辞めて、で食事行ってください、買い物してください、何だったら旅行行ってくださいと、どんどんお金を使ってくださいという制度ですよね。だからこんなのきっとで、だから国会はね本当ならば衆議院の予算案を通過は金曜日にできたんだけども、プレミアムフライデーだからね、夕方とか夜になってみんなプレミアムフライデーで休んでくださいって国会だけね衆議院の法案やってたらね夜遅くまでやってたら、ね、だからちょっとかっこ悪いと、言うんで昨日の方に金曜日やってもよかったのよ月曜日に移したと、それもどうなのかと思いますけどもまあそのくらいのあれね、やっぱり肝入りの政策なんですよね、だから本来なら安倍総理と昭恵夫人は午後3時からちょっと映画でも見て、なんかネクタイ、
ね、
な
ね、
なんか
買い物して
三越でも伊勢でもどこでもいいですけど、
ね、なんかレストランも行って ね
でレストランに行ってそれでなんかこう
プレミア
ムフライデーでお金を使うね、見本をね こう見せる予定だったんだと思いますよ。ところがプレミアムフライデー初日の安倍総理の日程を見ると、あの山本農林大臣と座禅でしたから ね全然お金使ってないっていう ね、
そうです ね、
ね、瞑想して静かに、しかも瞑想して静かにする隣がね、あのかつてね失言で大問題だった山本農林大臣っていうなかなかな組み合わせでね、はい、で土曜日は終日家にいたんですよ安倍さん。
そうだった
んです。いやこれはね僕はもう想像するとおかしくてね、どういうふうな夫婦会話をしてたかなと、うん、秋江となんだよこの名誉校長って
妄想タイム、
あんたのせいで俺は朝からずっとってやってたのか、はい、ぐっと歯を食いしばってたのか分かりませんけど、まあいずれにしろこれからさらにこの問題が大きくなって、うん、やばいなという状況っていうのは、例えばこの学園の関係者から、まあ、献金があったとかね、
はい、
パーティー券を多額に購入してもらったとか、なんかそういうようなことがあるとまたちょっとね、うん、追及のね、
あでも太蔵さん国会議員だったからあのこれ聞きたいんですけど、あのどうなんですか、そういうパー券買ってくれるとか献金するとかっていうのは相手の身元っていうのはすごく調べるもんなんですか、金がもらえるかどうかということ。
いやもうグッドクエスチョンよ。ね、これねれいや本当いい質問。ね、これは本当ねよくねその言うわけ。あので政治資金規正法には外国人の方、うん、外国籍の方から受け取っちゃいけません、うん、それから、ね、3年以上赤字企業かな、うん、もうダメなんですよ、
はいはいはい、
でもね、例えば鎌田さんがね、うん、太蔵さんと、あなたは応援してますと、
いや応援してますよ、
私のねこ の、 あの1万円ぜひ献金させてくださいと、
1万円ぐらいだったら、ね、いつでも行きますよ、
失礼、今鎌田さんだったら10万ぐらいやってくるかもしれませんけどでもねその時ね ありがとうございますと、ところで鎌田さんあなた何人ですかと、本当に日本人ですかと、うん、聞けます、
そうです ね、
ねえ、それからいや太蔵先生と献金させてください私どもでと、企業献金 ありがとうございます、
それに僕のことそんなに知ってるわけじゃないでしょ僕がひょっとしたら、うん、なんかね夜は別の顔を持ってるかもしれないじゃないですか、本当に
そうそうそ
う、まあ、女の子5人ぐらいはべらしてすごいことやってるかもしれないじゃないですか
まあ女の子いても別に結構ですけどねいや3年3年以上の赤字だったかな、ちょっといずれしろね、うん、何かの、しちゃいけない、はいはい、あるんですよ、そんなのね、お宅の会社3年以上赤字じゃないですよ、なかなか聞けないですね、
それ個人の身体検査なんかそんなにできないですよね、
いやこれはねあなたのためにお金持ってきましたって言われてね、ちょっとあなたのことちょっと調べさせてくださいって、なかなか難しいっていうのがね、まあでもちゃんとやんなきゃいけないんですけどね、まさかでもね総理もねあれだと思いますよ、自分の奥さんの名誉が名誉校長になってるとは思わないしね、その名誉校長のね学校がね、まあ教育直後暗唱させるとかね、ちょっとまあそれはそれはまあ結構ですけどね、まさか安倍頑張れなんて言ってると思わなかったでしょうね、
そうですね、まあ、投資家としてはちょっと今後どうなるのかすごく気になるとこなんですけどもね、やっぱ株価へのダメージっていうのは
いやこれでだから変な話、今内閣支持率が 50% 以上ですけども、
はい、
一気に3月の世論調査したら 40% 台になったとか、はい、10ポイントぐらい下げたったら相当なんか政権への、あの国民の不信感が高まってる証拠ですからね、逆に言えばこれまでの政権運営を見てきますとね、
はい、
そうしたちょっと例えば安全保障法制がこうで支持下げた、その時に起死回生の経済政策、株価対策じゃないですけどね、そういうことを打つ可能性はありますよね、だから何を分かりませんけどね、ちょっとだからこの3月は注目しなきゃいけないなと思いますけど、ね、
で太蔵さん、そこで国策投資家として支持率が高い時も太蔵さんあんまり株に前向きじゃなかったじゃないですか、この半年間ぐらいは、うーんとか言って、うーんアメリカがとか言って、
ま、前向きじゃないっていうのは例えば今1万1000円だったら大いに前向きですよ、もうかなりの
株価が上がってきたから、上がってきたから、
今の経済状況では我々の目標を達成してるってことです、このままずっと経済が成長していくという2万円とか2万5000円とか3万円のそういう戦略が見えてればいいですけど、まあこんなもんじゃないかと、上出来じゃないかと、
じゃあその目標を2万4000円ぐらいに設定することができるような環境のためにはこれからどういうことがあれば太蔵さん1万9000円で株買いたくなりますかね。
例えばね、去年2016年日本最高戦略 GDP600 兆円だと、うん、こういうのは私ね、すごく投資のヒントにしてるわけですよ。うん、で、あれなんてね、本当、読んでもらえば分かるんですけど、ほとんどが TPP を大前提にして書かれてるんです、成長戦略。で、今回 TPP がちょっとアメリカが離脱で難しくなってきたと。じゃあ、そうなったときに、日本最高戦略2017バージョンでは、TPP なしでどうやって GDP600 兆円にするかっていうのを、うん、この春にはね、なんか出るっていう話を聞いてるんですよ。だからこういったものを見てですね、あ、これは実現可能性が高いなと。GDP600 兆だったらもう3万4万でしょ、株価は。今480兆円ぐらいですから。だからこういったね、政府が大きな方向性として経済成長させるんだ。そのためにはこんな戦略を描いてるんだ。あ、これは期待できるねっていうものだったらね、私はってドーンっていきますけど、ちょっとまだそこの、具合がいまいちだなっていうのが、これは僕の投資判断です、うん、
アメリカが引っ張って日本の GDP も増えるぞっていうような、そういう絵はあまりありがけそうもないです
か、ね、前も申し上げましたけど、インフラ投資して大減税をしたら当然金利が上がってしまいますよね、アメリカの、うん、じゃあドル高になりますよね。じゃあドル高になった時にアメリカの製造業の収益がどうなっちゃうんだと、うん、収益下がりますよね。そしたら賃金も下がってくると、うん、そしたらアメリカの個人消費も落ち込んでくるんじゃないかと。そうなった時にいつまでもそんなドル高をトランプさんが容認するのかと、おいと、日銀さんよと、マイナス金利いつまでやってるのかと、そういう話題になってくるんじゃないのと。そうすると今の為替水準が本当維持できるのかどうなのかっていうのは非常に見極め、ま、判断の難しいところですよね、
はい、
だこの辺からね、ちょっと私は今様子を見させてくれと、う
ん、まあ、どっちが
見させてくれね、誰にも頼んでないんですけどね、
こっちが出っ張ればこっちがへこむっていうような、そういうこともありますね。
変な話、今ちょうどいい小綱引きの状態で今の為替水準が維持されてるなっていう気がしますよね、
うん、はい、さて太蔵さん、次回ご出演は3月14日ということで、はい、FOMC がちょうど行われる頃ですね、にご出演ということですので、また3月になればトランプさんので動向も、演説の後ですし、予算の話も、ね、はい、出ている後ですか。
今度はあの会見されるんじゃないですか。
まあ、会見ありです。
ありますよね。
今度はね、イエレン議長の会見あります。
ありますよね。だからこの会見も注目ですよ。
そうですよね。そのあたりもじっくり伺いたいと思います。太蔵さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
投資って楽しいねのコーナーでした。